西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、おいしいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。オリンピックではメダルラッシュが続いているようですが、もうテレビ観戦でね、寝不足なのっていう方もたくさんいらっしゃるかもしれませんね。電車に乗ったら必ず寝ちゃうっていう人もね、いますしね、ということでですね、今日はその寝ちゃうがテーマではなく電車の方でございます。しかも駅にスポットを当てて、ご紹介いただいているのが第2金曜、向川女子大学名誉教授の丸山武夫先生です。丸山先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
西宮市内の駅にスポットを当てて、丸山先生にはね、いろいろとその歴史など徹底解説していただいてるんですが、はい、今日もよろしくお願いいたします。はい、今日はあの路面電車なんですよね。
そうですね。
はい、阪神国道線の駅にスポットを当ててお話を伺っていきます。ということで、もう早速ね、皆さんからメールを頂戴しています。ご紹介していきましょうね。まずはホルルンさんです。ありがとうございます。今日はどことなく春の予感ちょっとポカポカでしたっけね。
そうですね。
お天気も良くて気持ちよかったです。でもこれからは花粉が待ち受けているんですよね。でも桜の開花も待ち遠しいですって、そう。そうそう、春はね、鬱陶しいこととね、楽しいことがいっぱい入り混じってやってきますよね。
はい。
さて、今日のタイトルは、路面電車？阪神国道線？路面電車ってあったの？西宮に。路面電車は大阪の住吉大社あたりで乗ったことがあります。これがなかなかに楽しくて、西宮にもあったら楽しいだろうなぁと、花粉のこともすっかりそっちのけで妄想してしまっています。道の路面電車のお話、楽しみに拝聴させていただきます。
そうなんですよね。
あったんですもんね。
この前ですよね、はい、まさに桜井FMのその前の、はい、その2号線のところに
走ってたんですよ、はいはい、ねえ、こちらラジオネームガラモン2438号ことガラですさんからもいただいています。今晩のお話は駅名ではなく路線のお話？阪神国道線、残念ながら乗った記憶がないのですよ。時期的には小学生時代に乗っていてもおかしくない世代なんですけどね。いろいろな写真や記録には阪神国道線というのが出てくるんですが、停車駅というんでしょうか、停留所というんでしょうか、駅はどのくらいの間隔でどんな駅名があったのでしょうか。西宮市内にはいくつの駅があったんでしょうね。やっぱり丸山先生に紹介していただくのであれば、駅名で紹介いただけたらなと思ってしまった次第です。以上、路面電車とは縁のなかったガラでした。ということで、ガラさんからいただいたんですが、いえいえ、今日は駅名にとことんこだわって。
とことんこだわります。
ですよね、はいはいはい。はい、お楽しみにね、なさってください。そしてもう一方、今月もお楽しみ第二金曜日が巡ってきました。こんばんは、ラジオネーム、元ラジオ少年と申します。はい、いつもありがとうございます。今月、丸山先生が取り上げられるのは、阪神電鉄国道線の駅。というか停留所というか電停という言い方もあるようですが、何しか国道電車の駅ですよね。国道電車が廃止されて50年余り、西半分が廃止された時は私は年齢一桁の頃、そのためおぼろげな記憶しかないのが残念なところです。西宮市内の国道電車の駅廃止とともに、その名前は大部分が国道バスの停留所の名前に引き継がれました。その後、札バス時は県立西宮病院前、北今津は阪神国道駅前にそれぞれ変わり、西宮駅前、上甲子園も少しアレンジされました。一方、モリグ、ツト、 河原木は今もそのままです。そんな中ですっかり忘れ去られた感じなのが西宮西口、現在の桜宿川駅近く立石筋との交差点付近にあったようですが、バス停宿川とは位置が少し離れているように思います。そんな西宮西口のお話も触れられるのかな。国道電車にまつわるお話、興味深く拝聴させていただきますといただいています。
もうめっちゃしてありますね。もうみんな言ってもらいましたですね。
いやー、はいはい、ね、あったんですよね、はいはい、かつては。でももう半世紀ですかね。
そうですね、亡くなったのが1975年ですね。
ああ、ね、本当に50年前、はいはい、あら、それはご存じない方の方が今は多いんでしょうか。
はい、
そんな国道電車ですよね、
はい、
いわゆる我々国道電車って言ってましたけど、はい、
ということでね、はい、なんか電車が走るって道に走るので、
はい、
じゃあその国道のところから話を進めましょうか。
はい、
で阪神国道って今言わへんですよね。
2号線とか
2号線ね、で残ってんのがあのね、今津線のね、はい、あの阪神国道っていうので、はい、あれ阪神ちゃうかいう話があったという、そこに残ってるぐらいで、はい、
うん、
当時はその阪神国道という名前の素晴らしい道ができるというね、はい、まあ、こういうことだったわけですよね。
はい、
で阪神国道ができる前は、まあ、今でいう旧国道ですよね。
今も残ってますよね、あんまり広くない道で、
旧国道ね、
旧国道
で、はい、あそこをね、はい、まあ、10県って言ったら、あの県っていうのはあの広さですね、
はいはい、
でもう広さではね、なかなか尺っていうのもね、我々ね、番組でこう尺がどうやこうやっていう長さの単位として使いますけれども、はい、この県っていうのはね、まあ、6尺の県なんですよね。6尺が1県、
6尺が1県、
はい、っていうことはね、大体ね、あのイケメンの兄ちゃんが寝転がった長さと、はい、で大体ね、今のイケメンの姉ちゃん、はい、あ、兄ちゃんいうのは大体180ぐらいあるかなとで、ね、
う
そうすると、まあ、181センチぐらいがこれが一軒という。
ほう、なるほど。
なんか一軒のね、これを道路をこの10軒にしようというのが最初の計画だったんですね。
広い道ですね。
でしょ、10人で転ばるんですよ、これね、すごいでしょ。
はい、
で、普通ね、大体道って言ったら、この、まあ、片道通行って、1車線がね、大体3メートルちょっとぐらいあったらいいんですよね、
は
い、基準的にはね。はい、それでまあ立派な道やけど、その10軒って言ったら、うん、兄ちゃんが10人やから、18メートルでしょ。
はい、
でこれ、ものすごい道じゃないですか、
そうですね、
それだけでも、
はい。
ところがね、どうもその昔の道を改修するだけであかんということで、うん、新しい道をまっすぐ作れないかと、
はい、
いうことになって、ちょうど今の阪神電車の野田駅のちょっと東の方から、
はい、
その神戸の方は、脇浜町っていうところがあって、あの市電がね、そこまで来てたんですよね。でそこのところまで、その間を、でかい道路を作ろうということになって、愛称というか、まあ、道路の名前が阪神国道。
おぉ、そういう言われというか。
そういうことですね。で、阪神国道というので、はい、その10軒どころやないのを作ろうって言って、12軒って考えたんです。今度12人ですよ、
はいはい。
めっちゃくちゃな幅ですよね。それを計画しててんけど、さらにね、うん、そこに路面電車を走らすんだということになって、
はい、
で、誰かやりますかっていうので、阪神がね、阪神電気鉄道が、こう、子会社を作って、
はい、
そして、そこのところに電車を3軒分、
うん、
お兄ちゃんが3人並んだぐらいの幅、
はい、
でここを、まあ、電車道として、その12軒の道路の真ん中に作るということは、
はい、
合わせて15軒。
ほう、
このめちゃくちゃ15軒って言ったら、だから18かけると27メートルなんですけど、
はい、
ね、その3メートルで普通に、まあ、車線があるところを27メートルというのは当時はもうめちゃくちゃな広い
ですね。
ですよね。
はい。
その道路が阪神国道というのができたのが1926年の12月25日。 で、これ最後にね、難工事やったのが、どこかって言うたら、向こう大橋なんですよ。
ああ、なるほど。橋を架けて。
そうです。あれ200メートル以上ありますからね。200メートル以上のところに、こう橋を架ける。で、しかも広いでしょ。
はい。
さすがにそこだけ15軒じゃなくて、あの向こう橋は11軒なんですよ。
え、そうなんですか。
そうなんです。ちょっとそこだけ幅は小さいんですけども、
はい、
もう東洋に誇れるような200メートルの、めっちゃ綺麗な橋ですよね。
綺麗な橋ですよね、あそこは本当に。
そうでしょ、
はい、
設計者が増田淳っていう人でね。
は
あ、で、まさにね、もう東大を卒業してからね、15年ぐらいアメリカにね、修行をしてて、はい、アメリカで橋ばっかり作ってて、
はあ、
そしてそれで帰ってきて一番に作ったのが向こう橋やから、
はい、
めちゃくちゃアメリカっぽいっていうか、もう西洋っぽい、も
う、ハイカラという。
そう、ハイカラ、そうそう、ハイカラという橋なんですよ。
なるほどね、そういう言われがあったわけですか。
そうなんです。それでね、はい、だから阪神の、阪神国道の上に三軒の幅で、
はい、
真ん中、道路の真ん中をドーンと端から端まで。ですから、この野田からね、まあまあ、言ったら、その、脇浜町ですか、岩屋のとこですよね。
はい、
そこまで、ちょっとずーっとこの、まあ言うたら路面電車を走らした。これが国道線と言われる線路ですね。
あ、そうか。今もあったら便利ですのにね。
そうですよね、そこでね、ちょっと、はい、まあ我々はちょっと西宮市内のその国道線ね、
はい、
これを探検してみよう。さっき駅をね、はい、予習でこう言っていただきましたけども、
結構駅もね、数もありますね。そうです
、あるんですよね。そこでね、まあ一番ね、まあ言ったら西宮市内ということになりますと、
はい、
やっぱりこの向こう大橋から始めたいじゃないですかね。
そうですね。
そうでしょ、向こう大橋のところに、はい、じゃあ。1927年、そのね、道路の開通してから半年後ぐらいに電車の方は完成して走り出すんですよ、
はい、
ですから1927年の向こう橋へ、
はい、
タイムスリップをしてみたいと思います。では、バサリさん、いきますよ。
はい、なりきりですね。
はい、
行きましょう。はい、
さあやってきました。これ向こう大橋でございますね。
いやー、綺麗な大きな橋ですね。
もうできてすぐですからピカピカですよ。真っ白ですよね。この橋がね、
はい、
上こう電車が見えますよね。こうちゃんとね、真ん中にこう電車の道があって、
は
い、こう線路が敷かれてるということですよね。
はい、
で、ここからね、西宮市内ということはね、橋に行くとどこまで行くかって言ったらね、
は
あ、さっきちょっと話も出てきましたけども、
はい、
森具っていうとこまで行くんですね。
ほう。
これが一番橋ですよ。
東、あ、西の橋。
西の橋ですね。
東の橋が向こう側。
向こう橋。
向こう橋。
で、まあ、はい、本当は戸籍上は、向こう橋の、その向こう橋の、これも停留場っていうんですね。
お、
路面電車の場合は停留場。停留場。場、
はい、
ですね、
はい。
停留場。停留場というので、この停留場は、戸籍的には尼崎市の方にちょっと寄ってるんですよ。
あら、真ん中よりも、もう、ちょっと向こう
側なんですね。ですけど、まあ、こっから始めましょうよ。
はい、わかりました。
さあ、1927年ですよ。はい、ああ、ぼちぼち、あ、電車来ましたよ。
え、ドアが開いたら、踏み台が自動で出てきましたよ。
そうなんですよ、そうなんですよね。
何ですか、これ。
路面電車なんですけどね、普通だったらちょっとプラットフォームあるけども、はい、この国道線っていうのはね、道路の上からちゃんとね、乗るんで。
そうか、そのままではちょっと台がないと乗りにくいというか、電車が高いんですね。
そうなんです。そこでね、ドアが自動扉でピュッと開くとね、
はい、
その踏み台もシューッと出てくるんです。
おほほほ、これ優れものですね。優れでしょ。
で、これをね、フォールディングステップって言うんですね。
はい、おしゃれですね。
おしゃれな名前ついて
る。フォールディングステップ。
そうなんですよね。はい、じゃあちょっと乗り込みましょう。フォールディングステップに足をやって、はい、足をこう乗り込みましょう。はい。はい。それじゃあね、あ、ぼちぼち電車も出るようですよ。
はい。 先生、切符どうするんですか？
切符ね、あそこにね、ちょっとガマ口のような大きな財布持ったね、車掌さん、はい、あそこにね、ちょっと今買いますわ、
うん、
あの森熊でちょっと2枚ください。ああ、そうですか、森熊でね、はいはい、あ、20銭ですね、1人10銭ですからね、はい、じゃ あもらいました。これ、はい、切符ですよ。これ
10銭って、え、今のお金ではどれぐらいになるもんなんですか？
実はですね、
はい、
10銭で、
はい、
なんとお蕎麦が食べれたんですよ。
お蕎麦一杯分と、同じ金額、えらい高くないですか？
そうなんですね。昔っていうのは、電車とか列車っていうのはめちゃくちゃ高かったんですね。
そうなんですか。
そうなんですよ。でね、ここからね、次の駅って言ったらどこ行くと思われますか？
どこでしょう？
次は、ね、
次は、
上甲子園なんですね。
ほう。
そしたら上甲子園までね、まあ言ったらあそこの橋の上からね、上甲子園の方まで、まあ、行った方はおられると思うんですけど、こう、なだらかな坂で降りていくじゃないですか。
はい。
そこをね、我々これ電車でね、こう、降りていくというところです。
ああ、なるほど。そうか。お蕎麦一杯分で乗せて持てるんですね、
これ。そうなんです、ね、そうなんです。松井さん。
はい。
あの、右手の方をご覧ください。
うわ。大きな池ですね。
そうなんですよ。
その後は、ずっと後は浄水所とか保育所になったという。
そうです、そうです。
あのエリア。
そうです。あのエリア、なんか今見たらものすごい池あるじゃないですか。
はい。
この池ね、その池がええって言うんで、その向こう側に、これからね、3年後、はい、1930年にできるのが甲子園ホテルなんです。
うわー。あの憧れの甲子園ホテル、今はまだ影も形も入
っている、はい、そうなんですか。
3年後にできるんですか、
はい、だからこの甲子園ホテルができたのなんでや言うたら、
はい、
この国道、阪神国道があって、そして電車走ってるでしょ、
はい、
まあ、交通の便としていいじゃないですか、
はい、
だから大阪駅の方とかね、まあ、神戸の方からね、まあ、英氏の人たちが、
はい、
もう英氏ってね、わかりますかね。
ちょっとお金持ちで、
はい、はい、お金持ち
今で言うセレブの人。
セレブの人がね、
はい、
バーっともう、あの、自動車乗ってね、
はい、
阪神国道をすっ飛ばしてね、
はい、
行けるという、めっちゃ便利なとこにあったわけです。
そういう方、あんまり国道電車乗られへんかったんですかね。
そう、その人は乗らないけど。
でもまあね、国道の電車からも見えるということで、
そう
かなりのね、インパクトがありますよね。
インパクトありますよね。
はい、
でね、この甲子園ホテルのね、
はい、
ちょうど左側ですね。
はあ、
実はここにね、
はい、
ここになんとなんと、
うん、
ある会社が、もう来年言うたら1928年になりますけどね。28年、はい。来年できるんですよ、これ。
へぇー。
どこやと思います？
知りません。生まれてないし、知らないんですけど、有名な会社ですか？
有名なんですね。これね、実はね、ミノルタカメラなんですよ。
カメラの？
そう、ミノルタ。
はい。
もう私はよう使いましたよ、昔。
ねえ。
ミノルタね。
とてもあのね、
はい、
いいカメラですよね。
そうそうそう。今もコニカミノルタっていうね、
はいはいはいはい、
まあ、会社に、まあ、ずっと継承されてますけどね、
うんうん。
これがなんとミノルタ発祥の地が西宮やってご存知でした。
知りませんでした。
まあ、当時は鳴尾村ですけどね。
はいはいはい、
まあ、ここのところの、
うん、
まさにこの反対側にパッとこうできてたと、いうことなんですけども、
うん、
ここね、作ったのはね、あの田島さんっていうね、
はい、
まあ、人がね、この田島和夫さんですね、うん、
はい、
このミノルタの工場を1928年に甲子園ホテルとこの半、ちょうど反対側になるところに、
向かい側ね、
向かい側のところにね、
はい、
のところに、
はい、
まあ、作りはったと。
実はですね、はい、その多分田島さんの子孫ですよね。田島君っていうのが私幼稚園時代の友達なんです。
そこなんですか。
ものすごい大きな家に住んではって、
はい、
お庭もすごくて、もう遊びに行かせてもらって大きな石がドーンとあるんです。登ったり降りたりして一緒にみんな友達わーって遊びました。
めっちゃくちゃ
田島君とこお金持ちなんやなって言って、そしたらそれが後にそう、あのカメラの社長 ミノルタの社長さんやったらしい
とは分かった、
はい、で今日それをもう再確認させていただきました。
ここに工場あった、
そうなんですか。
そうなんです、ここに工場あったんですね。
いや
でね、西宮との関連というのはね、このミノルタさんはね、はい、面白いんですけど、はい、あの日本初のここでプラネタリウムを作ったんですよ。
西宮で、それ見れたんですか？
そうなんです。それをね、はあ、なんとなんとね、戦後になってからですけどね、はいはい、1958年に開かれた、うん、阪神パークの大科学博というところに、
はい、
日本初の、まさに国産のプラネタリウムを据えた、そういうね、パビリオンを作って、大人気になったんです。
そうだったんですか。
でね、やっぱりね、はい、その地元やしね、その愛があったんですよね。そこで開かれる博覧会やから、
はい、
そこにプラネタリウムの国産初のを展示しようという。
はあ、じゃあもうそれこそ技術の粋を集めてということで、
地元のためにやろうかっていうところがあったなと思いますね。
すごいじゃないですか、ミノルタさん。
そうですよね。
拍手ですよ、田島さん。
もうでもそれ遊びに行ったって、はい、あのよく まるちゃんがなんか遊びに行くじゃないですか、金持ちの家。
そうそうそう、ちびまる子ちゃんのね、そうそうそう、あんな時代の感じですか。そうそうそう。
ね、ああいう感じですね。そうですか、そうですか、その交友関係がすごいですね。
いやでも近所に住んでたっていうだけのこと。だから工場のちょっとずっと北の方にだからお家があったということ、は
い、
あ、
そういうことですね。
ねえ、通ってはったんですね、は
い、その発祥の地が、はい、一駅でこれだけやったらだいぶ後かかりますけど、
ね、ほんまですよ。もうこんなん言うあんなこと言うてんとさ、早く進んでちょうだいって言われそうですけれども、は
い
は
い、ということで来ましたのがこれね、上甲子園ですよね。
はい、
でここのね、上甲子園のところにもですね、うん、まあ、その後です、1年後、
うん、
もう来年ですけども、甲子園の方からね、
はあ、
もう路面電車がこうやってきてつながるんです。
そうか、これでまたぐっと利便性も増していったと。
そうです、そうです、
いうことなんですね。
そういうことですね。
はあ、さあ、まあ、あのタイムスリップしていただいた、そうそう、その頃あんなんやったって思い出していただいた方もいらっしゃるかと思うんですが、はい、まあ、生まれてない方の方が多いかなっていうこともありますが、さあ、はい、駅ですよ。
駅です。
いっぱいあったんですかね、
市内に。そうです、そっから行きましょう。こっからは真面目に、
はい、真面目に。いや、今までも真面目やったんですけど、
はい、はいはい、行きます。これね、はい、ここ次はね、河原木という駅なんですね。
はい、
まあ、河原木停留場というね、うん、こう駅があって、はい、これはね、大体どういう駅を作っていったかっていう方針を言いますと、
はい、
これはまあ言ったら本線の駅の北側に、うん、まあ連絡できるように歩いていけるかどうか知らんけど、うん、それと同じように作ろうという基本方針で作ってますね、これ。
ほう。
だからこの河原木っていうのは、まあ、楠川に対応するという、
うーん、
そのまあ大体位置にこう作ったと。
ね、元ラジオ少年さんがもう今もそのまま河原木というのはその
あるっておっしゃってましたよね。
地点にということで、そう、楠川の、
楠川のまあ北やと、こういう感じですね。で、これがね、はい、あの道路でいうと中津浜線ですね、
はい、
中津浜線っていうところになってると。
ああ、なる、まさにじゃあそこ今河原木ですもんね。
そうですね、はい、で河原木っていうのはまあね、あの、うん、河原林という村と、
はい、
あの高木という村と、はい、合体したりの前なんか言いました、言いましたよね。
教えていただきました。
そうです、そうです、はい、あの一本木どこ行ったんや
そうそうそうそう
そういう話のね、
高林にはなんでならへんかったんや
そうそういうことを言いました、
はい、
で次がですね、はい、次がこれがね、あの最初なかったんですね、
は
あ、なかったんだけども、1927年なかったんだけども、後からできたっていう、これが津東ですね。
お
で、これはまあ津東っていう言われをピバッと言うと、津は港ですよね、
はい、
で門はゲートやから、まあ言ったらここが昔の港やったんやいうような場所ですよね、まあ、津東っていうのはね、はい、で次これ始め
この津東っていうのは今で言うとどのあたりになるんですかね。
今で言うとこれ名神ぐらいですね、う
ん、
名神ぐらいのところですね、
はい、
はいはい、でまあ次です、
はい、
次行きますと今度はですね、北今津という、
はい、
これ出ましたね、まあ、いっぺん出ましたね、これ気質問題あの例の阪神国道駅と、なんで阪神国道駅にも路面電車の方は慣れへんかったんやっていう話でね、ちょっと出ましたけども、まさに ここずっと阪神国道ですからね、走ってるのね、
はい、そうか、
ここなりようがないです
、ね、ややこしくてかなわないという
どこまで行っても阪神国道駅になりますから。
そうですね。
ということで、うん、これに対応するのが今津駅なんですよ。
はい。
だから今津駅の北にあってるという意味で北今津、これちゃんと合理的でしょ。
そうですね、わかりますね、
なってますよね、はい、これがまあ言ったら阪急の今津線の阪神国道駅と乗り換えですね、うん、
なるほど。
まあ、今津線の方にしてみたら交差してるのが阪神国道やから、うん、そこ阪神国道という
駅名
に、ね、はい、してるわけですからね。
なるほど、先に取られちゃったからということですか、はい、
はい、それではいきます。
で、北今津の次は、
北今津の次はいいですね、今度はね、西宮駅前ということはここですよ。
もうまさにこの JR の西宮駅の真ん
前。そうです、真ん前です。
はあ、
でも阪神はね、まあ、いいことを言いましたよね。なんでかって言ったらね、ちゃんと駅名にはのをつけなかったっていうところが偉いですね。偉いって言って覚えたらあれですけど、
そうですね、のは間に入ってないですね。
入ってない、西宮駅前ですよね。
はあ、
ここから次にあるのが西宮札場筋、
はい、
という、まあ、言ったらね、もうすごい交差点のとこですよね、
札場筋の交差点。
で、はい、次にね、西宮恵比寿という駅があったんですけど、これはなかったんですよ当初。
え、なんですか、なかったんですか。
なかったんです。
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 はい。
で、なかったのに、やっぱり恵比寿さんの威力ですね、はい、やっぱりここにないとあきゃんねやなっていうので、うん、後からできたのが西宮恵比寿という駅なんですね。
これは今のどのあたりですか。
これはね、まあ、恵比寿さん筋のところへんですね、はい、対応と。で、最後ですけども、今度はね、西宮西口。
はい、
これがさっきね、ちょっと話題になりましたけどね、うん、これ、高炉園の対応、まあ、まさにその通りですよね、
はい、
高炉園の対応。ということで、まさに立石筋のところで、うん、桜宿川に、まあ言ったら付近ですよね、
はい。
ということは、そこに西宮西口というか名前を付けてもよかったわけですよ、桜宿川に。
そうですね、
西宮西口ね、
はい、
そうすると北口もあるし西口もあるし、
はい、
で東口もちょっと途中で挫折してしまったけど東口もあるし、
本当だ、
南口だけしかなかったっていう。
南口だけがない。
ない。
ああ、宝塚
に出張してしまったと
なるほど、
ね、ということで最後森宇終点でございますけども、
はい、
ここがですね、まあ、変わってないですね、バスの路線とほとんど変わってない、はい、この、西宮お茶屋所郵便局というね、その辺の付近で、この森具っていう交差点ありますけども、それよりちょっと手前、はい、まあ、今ならなんとね、森具中黒大手前大学前とでもつけたらええぐらいな場所ですね。
あの大学のすぐ南側のところ。
以上が西宮市の駅でございます。
随分たくさんの駅もあったし、ね、にぎわってたというのもお分かりいただけると思うんですが、さあ、その痕跡は今もたどれるのかというのを、この後、ちょっとお話しいただきたいと思います。
そうです
ね。桜FM。西宮再発見。第2金曜は、向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生に、西宮市内の駅にスポットを当ててお話を伺っています。今日は路面電車、阪神国道線の駅にスポットを当ててお話を伺ってるんですが、結局西宮市内に、この阪神国道線の、これ、駅のことを路面電車の場合は、
停留場ですね。
場。
はい。
あの場所の場とか停留場、はあ、で、鉄道の場合は
駅ですね。
駅ですよね。はい、
はい、でバスは停留所。
所、あ、じゃあこれで使い分けてというか、もう分かるわけですね。
そうですね。
鉄道とか交通に詳しい方は、
はい、
じゃあ停留所が場が西宮には結局9つですか、今お話を伺って。
そうですね、9つですね。
向こう橋は入れてあかんのですか。
まあ、あの橋の上歩いてきて入れてもらったらちょうど10個でキリがいいという
そうですということなんですね。さあ、そのね、10個の停留所、まあここにあったとかっていうのも今はなかなか痕跡としても分かりにくいというか。
そうですね、あの、ね、路線としてはバスにね、
はい、
あの配置されてからになって、まあ、停留所があったけどバスの停留所っていうのは結構動いたりとか、 ね、しますよね。
確かにね、はい。さあ、じゃあその国道電車の痕跡はどこかにあるのかと。
そうですね、一番やっぱり走ってた電車ね、
あ、電車、はい、
これがね、実はね、残ってるんですよ。
保存されてるんですか。
保存されてるんですね。でね、一つはね、尼崎なんですけど、これ、水明公園っていうね、はい、尼崎のセンタープールの近所ですけども、はい、その公園に一つ保存されてまして、はい、でもう一つはね、よも川公園っていう、まあ、これも本当に近所なんですけども、もう一個保存されてるんですね、
はい、
でこれが71型っていう電車なんですよ。
ほう。
で結構ね、当時はもうおしゃれでね、ガラス張りだ、ガラスがめちゃくちゃ大きいんですよ。
うわ、展望車みたいな感じですか。
展望車みたい、はいはい、展望車みたいっていうのは中の人間が言うので、うん、外から見てたら、はい、あれ金魚鉢やってる、
なるほど
ね、ほうほう、なんかこう昔の金魚鉢言ったらそう言ったらね、ガラスでこう、
そうでしたね、
ありましたよね、
はい、
で金魚鉢っていう愛称の71型っていうのはそれ2両保存されてるんですけど、
はい、
その他にもね、めちゃくちゃ保存状態がいいのが一つあるんですね、
はい、
でそれはね、どういうことかっていうと、もともとね、伊丹のね、園芸店のところにあって保存されてたんですよ、
はい、
なんかやっぱり趣味で買いはったんですよね廃止されてからね、
うん、
でそれがね、園芸ってやめるって言ってこう廃止になるっていうようなことになって、でこれはね、廃止っていうのも廃車になったら、ね、うん、鉄道ファンとしてはって言って
悲しいですもんね。
悲しい。で有志が集まってね、
はい、
その金魚やから、
はい、
で金魚を救う会って、金魚救いの会というのをね
、おしゃれなネーミングですね。
ね、作りはって、
はい、
でそれをね、はい、まあ、たらみんな、今やったらクラウドファンディングですよね、
そういうことですよね、
まさしね、
はいはい、
まあ、そういう形でね、うん、で滋賀県のところで保存されるところのね、まあ、敷地をこうご厚意で見つけて、
はい、
でそこへ移転してね、
うん、
移動させて、劣化で運んで。
うわ、大変な作業です。
で復元作業して今はもうめちゃくちゃね、綺麗な状態で保存されてるんですよ。
うわー、見たいですね。これはでもなかなか公開はされていないんですか。
そうですね、原則公開、非公開ですからね。でもこの私のこのジモ歴 TV というベイコムの番組で取材をさせていただいて、
はい、
その時の回がね、今ね、うん、YouTube で見れるんですよね。
なんて検索したらいいんですか。
はい、これがね、71型、うん、71型、つかジモ歴、カタカナで入れてもらうと、ぺーっとこう、その影が出てきましてね、
はい、
さっきのフォールディングステップ。
うん、あ、踏み台ですね。
踏み台。あれ、私、こう、ちゃんと実演してますから。
それ踏んで
乗った。踏んで乗ると。でね、そう、さっきの効果音でね、
はい、
汽笛とかね、電車の音とかね、うん、まあ、ファンにしてみたら、こんなんちゃうでって言われるかもしれ、しれないと思ってたんですけど、
はい、
これがね、なんとね、その保存されてるところが汽笛もね、
はい、
当時の汽笛がピュン、
うわ、すごい。
ベルがね、はい、ジュジュッとの、その当時のが鳴りますから。
じゃあ、あれ本物やったんですか。
いや、今、あれは違います。いや、あれは、あれはまさに SG、サウンドエフェクトですけどね。はい、まあ、そういうのを聞けますので、ぜひぜひね、見ていただきたいと思いますよ。
はい、本物のそのね、はい、電車に会える。
電車に会える。めちゃくちゃ綺麗に保存してね。
すごい
す、ね。会の皆さん大変やと思いますけど。
ね、
はい、保存されてます。
その他は何か、
その他はね、実はね、ちょっとこの、淀川大橋のね、
はい、
ところの、まあ、大きな橋も、これもね、まあ、言ったら、阪神国道の大きな橋ですよね。はい、そこ、路面電車走ってたから、うん、両側にいっぱい、こう、ポールが立ってたんですよ。架線柱って言ったら、うん、その、両側に柱立てて、うん、真ん中を、こう、ロープ渡して、ロープじゃないやろうけど、渡して、はい、で、そこへ、この電気通るのを吊り下げる。
架線みたいな。
架線を吊り下げるでしょ、はい。そうすると、それを支えてた柱っていうのが、うん、これついこの間万博の前までにね、こう新しいその高速道路ができたじゃないですか、
はい、
で高速道路できる工事で取っ払われましたけど、それまでもうほんのもう2年ほど前、2、3年前までは、
はい、
その架線のその柱が、
はい、
鉄塔が立ってた、
立ってたんです。
惜しい。
残念。
これ鉄道ファンの人結構知ってるのでね。
はい。
あれなんだよね。知ってる方おられると思うんですけど、ただ、 まだ残ってるのがあります。石。
はい、石。はい。
この国道線と、はい、それから甲子園線もね、一緒に廃止されたんで、うん、はい、どこの石は分かれへんですよ、これ。
敷いてあった石ですね。敷いてあった石。
つまり路面電車で使われた石ということで、はい、これがね、なんと、野田の阪神電気鉄道の本社の前。
はい。
ここにね、道端に記念碑としてね、残ってます。
結構さりげなく。
さりげなくね、残ってます。
なるほど。じゃあ見に行けば。
見に行けば行ける。
はい。
だけども、西宮市でその石が見れる。
あるんですか？
あるんですよ、これが。
はい。
これがね、どこにあるかというと、うん、なんと、向川団地なんです。向川団地のね、石の広場ってあるんですけど、
はい、
もうそこにね、今やね、向川線から、引退した踏切まで作ってる。踏切まで、ありますよね。
はい、あります、あります。
踏切の近所、石の広場って言うんですけど、
はい、
あそこの石がどうやら、うん、その国道線か、その甲子園線かはわからんけど、とにかく路面電車の、はい、その石やと。
お前、うわ、
あんたどっちのやって聞かれ。
なんかどっかに書いてないかな、みたいな。あ、そうなんですか。
そこに残ってる。
うわぁ、これはぜひお近くですしね。
そうですよね。
出かけてって見ていただきたいですね。
で、さらにね、はい、ちょっと私がこの、ちょっと怪しいなと思ってるところが。
はい。どこですか？
それね、鳴尾浜。鳴
尾浜？
鳴尾浜公園っていうのがあるんですけど、はいはい、これも私の完全な推測ですよ。
は
あのあたりね、はい、ものすごい石が多いんですよ、うん。なんかこう、石で飾られてるみたいなものが多くてね。
はい、
あれ怪しい。
もしかしたら。
そうなんですよ。でね、その鳴尾浜が埋め立てられる時期っていうのが、ちょうどこの廃止された時期と、だいたいまあ、似通って、可能性はあるんですよね。
じゃあ、もうちょっと、深く追求して、
そうです。
こうね。
医師に聞いてみて。
医師に聞いて。
路面電車走ってた言って。
そうですね。ぜひ、医師との対話で、
はい、
そのね、本当かどうかを、はい、確かめていただけたらと思います。
はい、
さあ、先生、来月は、3月の13日の、ご出演になるんですが、路面電車、今度は甲子園線です。
そうですね、そこの石かどうかわからない石が走ってた甲子園線
はい、甲子園線の駅にスポットを当ててお話を伺っていきますので、どうぞお楽しみに。また質問などね、あればぜひお寄せいただきたいと思います、はい。そして偶数月の第3金曜は酒ミュージアム博士家記念酒造博物館の学芸員さんに担当していただいています。そして来週週の2月20日なんですが、館長の壇上原沙和さんをお迎えして、堀内恵比寿コレクションを紹介していただきます。壇上原先生へのメッセージもお待ちしています。というわけで、まさに今からだとね、もう幻になってしまったわけですけれども、なんかあそこに走ってたんだ、またもう一回あそこ走らせてほしいなみたいな方、
そうですよね、
いはるんやないかと思いますけどね。はい、はい。はい。ということで、さあ、結局、9つの停留場が、西宮にはあったと。
はいはい、
向こう大橋も入れようや。
入れようや。
ということで、その後は、上甲子園、河原木、津と、北今津、西宮駅前、西宮札橋寺、西宮恵比寿、これがちょっと後でできたという ね。そして西宮西口、森具と、全部でね、9つの停留場があったという、なんか本当にロマンを感じますね、
はい。
で、なんか先生が持ってらっしゃる絵図これ絵図って言っていいですか？そんな古いもんじゃないですけど、
はい、絵図と言える時代かもしれませんよね。
ねえ、はい、この時にはまだ恵比寿さんのとこの西宮恵比寿がない、
そうですね、
これその路線図ですね。
そうですね、ちょうど4年の、はい、昭和4年発行のね、はい、阪神の案内の図面ですけど。
じゃあ絵図ではないですけど、パンフレット。
はい、パンフレットね。
なかなかね、いろんなものもお持ちでらっしゃいますし、はい、わー、すごいなー。なんか本当に、またタイムスリップ できたら ね乗ってみたいなっていう
今日のが良かったかどうか感想聞いたタイムスリップ
次回ももう一回やるかどうかというぜひぜひあの皆様のご意見ご希望をお寄せいただけたらと思います、はいはい、というわけで、来月は路面電車甲子園線の駅にスポットを当ててお話を伺っていきます。これでもあんまり個数はないんじゃないかな
あんまり駅の数ないですね短いですからね。
ということでじっくり深掘りしてお話が伺える。
面白いですよじっくり深掘りすると
ぜひお楽しみに、はい、というわけで、今日は向川女子大学名誉教授の丸山武夫先生 に、に路面電車阪神国道線の駅にスポットを当ててお話を伺いました。どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週。